こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらはもちろん、ウォーキングしながら、お車の移動中、お仕事の合間に、家事をしながら、お弁当を食べながら、ぜひお付き合いください。今日もナイスラン。お届けするのは岡田匠です。ランニング大会や企業の発表会などイベントで MC をしたり、 YouTube ラントリップチャンネル、虎ノ門トライアスロンチャンネル、そしてね、海外行った様子とか上げております。シドニーマラソンの様子ぜひ見てください。匠、岡田匠という個人のチャンネルで情報をお届けしております。あとは音声配信、ランニングアプリライブランでトレーナーをしたり、 FM 品川というラジオ局でパーソナリティしております。喋って走っております。2月も中旬超えましたね。今年はウルードシということで29日まであるんですけど、いやいやいや、半分終わっちゃいまして、そんでもって吹きましたね、春一番。えぐそこの野郎。違いますけど、春一番吹いて、今日も風強かった。なんかランニングするのにね、結構ちょっと大変ですよね、風強いとね。なんかしかも吹いちゃうと飛んでる気がするんですよ、花粉がね。花粉症の皆様、私もそうなんですけど、しっかりと対策をするシーズンになってきました。杉がね、始まっておりますので、ケアしてください。よろしくお願いします。ランラジ113km、今しかできないこと、まあこんなテーマでというか、まあ今週あった出来事をちょっとご報告していきたいと思いますので、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダーのスポンサードでお届けいたします。今回は皆さんからいただいたね、メッセージ、ハッシュタグランラジともらって嬉しいプレゼント、こちらのご投稿いただいてますので、これも紹介していきます、番組後半。そうなんですよ、花粉がね、なんか今週昨日か、ようやく耳鼻科に行けまして、処方箋をもらってきました。いつものでいいですかって言われて、はい、いつものお願いしますって言って、点鼻薬、シュッシュって鼻のにやるや点鼻薬と目薬と飲み薬ですね。はい、もうこの時期薬漬け、しゃぶ漬けですよ、もうねえ。まあ4月の末ぐらいまでですかね、頑張ってくださいねなんて言われながら、だから2ヶ月ちょいか、うん、そうなんですね、3ヶ月弱ね。え、ここから私はスギ花粉と戦っていこうと思いますが、皆さんはいかがでしょうか。まあ、近況といいますか、前回の放送からだと3連休がありましたね、土日月と。はい、お疲れ様でした。マラソン大会出たという方々、姫路城マラソン、愛媛マラソンで、月曜日の祝日僕も応援行きましたけどね、埼玉マラソンお疲れ様でした。埼玉も復活の埼玉マラソン、結構いろんな方が走られてて、応援してても楽しかったです。で、あのラントリップチームが応援団、そしてランナー、これがね LINE でオープンチャットを作ってて、そこにちょっと入ってたんですけど、全員で130人ぐらいかな、結構大きなオープンチャットになってて、まあそれだけね、いろんな方がご参加だったんですけど、天気もよくってかなり気持ちよさそうでしたね。ベストが出たっていう方、結構僕の周りも多かったので、走りやすかったんじゃないでしょうか。お疲れ様です。僕はというと、埼玉の応援の前の日が日曜日か、群馬県桐生市っていうところに行ってきてね、桐生市堀マラソンっていう大会走ってきましたよ。エルドレッソの阿久澤さん、エルドレッソを作った、ね、デザイナーの阿久澤さんが、高校がこの桐生市なのかな、前橋ご出身で、桐生市の陸上部というか学校に、高校に通ってたっていうことで、いや僕の地元なんすよ、出ませんかってね、練習会の終わりにビール飲んでる時に誘われて、すげえ田舎なんですけどいい大会なんですよって言われて、あ、行きましょう行きましょうとかってノリでエントリーしてね。で、僕の同級生のカイ君っていうね、カイっていう同級生、高校からの同級生が今あのレトっていうチームで一緒に走ってるんですけど、でカイと一緒に、まあ、車でブーンって群馬まで行って桐生市堀マラソンを走ってきました。ハーフマラソン、 ここでもね結構いろんな方現地で声かけていただいたりお写真撮ったりラッドリップの群馬チームと、はい、お話することもできてありがとうございます。ひもかわうどんっていうなんかちょっと太めのおうどん名物ってことで食べて帰りましたけどね。ソースカツ丼も有名だったみたいなんでちょっと今度はソースカツ丼いただきたいと思います。いやこのホリマラソンでね一応ハーフのベストが出たんですよ、まあ、ベストが出たっていうか1時間22分40秒ぐらいだったですかね、まあ、一応僕が持ってるタイムが1時間24分だったんで、まあ、これは更新したんですけど面白いコースで、まあ、群馬の山あいというか山と山の間の谷を走るというんですかねその間にある道を 10.5 キロ登って折り返して 10.5 キロ下っていくっていう往復の 21.1 キロだったんですね。だから前半きついんですよ結構。うわ足重くなってきたーやばいやばいやばいやばいやばい、まだかなまだかなまだかな、え緩やかに登ってるってなんかいや気のせい気のせいってごまかしてきたけどこれは完全に登ってるじゃんみたいなこれ完全に峠層じゃんみたいな部分も一部あったんですけどグイーって上がってね、まあ、そこも越えてでも全部登ったもんだから帰りここか全部下りなんだなと思うと、まあ、気も楽になってくるんですけど、まあ、前半ね登って後半下りっていう、 もう後半の疾走感いいですね。もう体力ないし体力ないっていうかちょっともう普通に平地を走るのはしんどくなってきたけど下りならいけるって感じで結構いい感じのスピード出してフィニッシュすることができました。ちょっとまた来年もねタイミング合えば行きたいななんて思っております。いい大会でした。群馬の皆さんありがとうございました。土曜日は何もしなかったです。仕事もこの3連休仕事も全然なくてめちゃくちゃ暇だったんでねすごいゆっくりした3連休過ごせましたよ。で今週の金曜日にね今週の金曜日というか今日か今ですよ今。いやーもうラジオ終わって家帰ってきて走りに行こうというかラウドランナーズっていう小田フィールドで走ってる練習会が予定あったんですけどランラジ収録してないしちょっと仕事終わらないなやばいなと思って結局行くのをやめてですね今週全然ジョグできてなかったんで自分一人でジョグするっていうメニューに切り替えたんですよ。いつもね聞いてるボイシー音声を今日と聞きながら走ってて、まあ、12キロぐらいかジョグ、まあ、12キロぐらい、まあ、1時間ジョグしてきたんですけどね。いやランニングする前はなんかちょっといや風強いしななんかちょっと寒そうだしなあ仕事やらなきゃいけないしななんかな行こうかな行かなきゃなとかって行った方が絶対にいいんだけどな分かってるんだけどなんあなんかLINE 来たとかって言ってダラダラしちゃってもう走りに行くまで1時間ぐらいかかっちゃったんですよね。もっとかかったかな。いやーまあでもね0を1にする重い腰を上げて走り出しちゃえばやっぱもう後悔することないですね。気持ちよく走り切ることができまして今日ちょっとその東京の桜の名所でもある中目黒あたりのね目黒川沿いを走りに行ってきたんですけどここまあ桜の名所ですごい有名な場所なんですけど目黒川池尻っていうね駅があってそっちの方から中目黒に向かっていくまあ1キロぐらいですかね桜並木川沿いを走ってたらなんかすごい抜け感があっていつも見てた景色とちょっと違うななんか雰囲気変わったなって思ったんですよ。空よく見えると思ったら桜並木のね桜が枝が結構短く伐採されててあらさっぱりしたってそういうことねみたいなでおかげで空が見えるんですけど、まあ、今その桜って葉っぱも落ちてねもう木だけの状態じゃないですか。だからまあ普通に空は見えてたんですけどすんごいさっぱりしちゃっててでそれこそ左右に川を挟んで車1台通れる1車線1車線が川の両岸にあってで川があれ10メートルぐらいなんですかね川があるっていうようなのが目黒川なんですけどでいつもはその川の真ん中ぐらいまでこう桜の木がね枝がブワーッと出ててだからこそ桜のシーズンはもうなんて言うんだろう桜のトンネルみたいになるっていう素晴らしい名所なんですがこれね今はうわさっぱりしたねなんて思いましたけどどうなるんですかね桜だいぶ減りそうですね今年中目黒もしかしたらちょっとそういう意図もあって減らしたのかないやすごい人混みがいっぱいいて問題だったんですけどそういうこと何のためあマンションから苦情いやわかんないでもなんか こんなことになるならね、こんなことになるならっていうか、今年の桜が全然楽しめないんだったら、だいぶ見頃というか、なんかちょっと見応えが減ると思うんで、中目黒から池尻の間は、だったらちょっと去年もっとお花見しとけばよかったなみたいな、もっとここの桜よく見とけばよかったななんて思ったんですけど、まあまあそういう変化もね感じることができるっていうのは、なんか一人で走るいい良さですよね。四季を感じられるというか、街の変化があると。そんなこんなでお知らせさせてください。ランラジ、オンラインオフ会2024はですね、3月の1日夜9時半から行います。あとですね、前回もちょっとお話ししたかな、大塚製薬のボディメンテが東京マラソンを走るランニングチームを応援しますよみたいなキャンペーンに応募したら、ランラジ当選しまして、大量のボディメンテがですね今狭いうちにいっぱいあるっていう、もうドリンクが240本ぐらいあるのかな。ちょっとこれをですね、ランラジリスナーの皆さんにお渡ししなければならないというミッションを僕急に携えてしまったので、ちょっと東京マラソンの前日とか、まあ、どっかでなんか考えますんで、出る方も応援する方もね、東京いる方ぜひちょっと一緒にボディメンテを飲むという会企画したら来てください。東京マラソンの前日って何されてます？エキスポ行ってちょっと時間あったりします？どうですか？はい、あとですね、ランラジの T シャツ、初代ランラジ T シャツですね、これ一番スタンダードのやつがラントリップストアで再入荷しておりますので、ぜひ、探してたとか待ってたという方ね、チェックお願いします。ランラジのグッズはね、今ロングスリーブ T シャツとゼッケン止めを制作中でございます。もうすぐゼッケン止め出せるかな。はい、あと今週というか今日この晩に公開されたのがですね、 YouTube ラントリップチャンネルでスタメンシューズ、私のスタメンシューズ今年のものを紹介してるんですが、今回は毎年ねいつも 5足紹介するというスタメンシューズの動画だったんですけど、今回はラントリップの大森さんとともに箱根駅伝に謎らえて、それぞれ大森さんと僕10区どのスタメン10足でこうエントリーするかみたいな、あの 靴箱根駅伝っていうのをあの企画でちょっとやってます。これ、ね、結構面白いと思うのでぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、 MC はこの後なんだろう、2月の29日東京マラソンエキスポ木曜日なんですけど、ファーウェイのブースでね、神野大地選手を特集しますよっていうのと、3月10日草加松原対小橋ロードレースに行きます。あと3月24日渋谷モツランドウィメンズラン、31日は福井の桜マラソン行きます。でエントリーしてますよ、これぜひお願いします。5月の19日日曜日第50回記念 ANA 洞爺湖マラソンで MC でございます。これラントリップファミリー、ゲストはみやこちゃんで、大森さんも行きますのでよろしくお願いします。で7月28日は燃えれ沼 30K ということで、北海道マラソンに向けた30キロ走、北海道マラソンの1ヶ月前にやります。よろしくお願いします。よし、スタートから、13分、もうね1週間に1回の放送だと、なんかこの1週間の報告するだけでこんぐらいの時間経っちゃうということで、ほんとすいませんすいません。113キロ目のランラジ、今しかできないことっていうようなテーマでお話をするんですが、ちょっと今日の内容はですね、ごめんなさい、ランニングというよりもなんかちょっと僕のプライベートのことというか、なんかちょっと今週のね出来事ちょっとお話しさせてください。14日、今週ね水曜日がバレンタインだったんですね。皆さんは誰かに愛を届けましたか？
愛をもらいましたか？どうですか？
感謝を伝えたという日の方もいれば、今年は娘からついにチョコレートがなくなりましたみたいなね方もいるかもしれませんけど、どうでしょうか。あのその晩にねライブに行ってきたんですよ。クイーンのライブ、うちのおかんと行ってきたんですよ。うちのおかんはですね、まあ今60ちょいですね、はい、まあ、還暦を超えておりまして、うち60ちょいなんですけれども、クイーンが大好きなんです昔から。で数年前、あれ5年ぐらい前ですか、ボヘミアン・ラプソディっていうね映画も公開されて、僕も2回ぐらい見に行ったんですけど、うちのおかんも何度も何度も見てて、でその頃渋谷でやっていたあのクイーンボヘミアン・ラプソディ展みたいな展示があったんですけど、その衣装が飾ってあったりとかね、ライブの写真が飾ってあったりっていうやつも一緒に展示を見に行ったりとかっていう風にしてて、まあ本当に大好き。うちも昔から家とかでクイーン流れてたし、クイーンのアルバムもね CD も 家にいっぱいあったっていうので、まあ大好きだっていうのを、まあ、知ってて、まあおかんと行ってきたんですよ、東京ドーム。はい、どうだったのか。今までね、いろんなライブ、まあ、行ってきましたけど、本当指折りにいい体験、いいライブだったなって思います。すごい楽しかったです。で、今回のイベントはイギリスですよね、クイーンといえば。そう、イギリスのクイーンとアメリカの歌手アダム・ランバートっていう方が、まあ、これ紅白、去年の紅白にもこの組み合わせ出てるんですけど、この名前としてはクイーンプラスアダム・ランバート、アダム・ランバートっていう、まあ、アーティスト名というかの形でラプソディツアーというのをやっていたわけでございます。そう、このね、東京ドームで開催された東京公演、13日14日この2日間で4万5千人、あ違うか、単日かな、そっか、そうそうそう、4万5千人ですよ。圧巻のパフォーマンス。ちなみに去年クイーンっていうのは2023年、去年でデビュー50周年を迎えたというね、だから51年目ですか、2024年。すごいバンドですよね。で、2012年からクイーンプラスアダム・ランバートとして音楽活動を行ってる、まあ、ボーカルとしてアメリカのアダム・ランバートっていう方を迎えてクイーンがライブしてるっていう感じなんですけどね。そうで、2024年の今年が4年ぶりに日本で開催されたっていう公演になってまして、で今回はね、クイーンにとっての初の4大ドームツアー、名古屋、大阪、札幌からの東京ドーム 2days っていう感じなんですって、だったんですって。ちなみにあの、この札幌はだからドームでしょ、札幌ドームだったんでしょ、あのなんていうの、前座じゃなくて、あ、なんて言うんですっけ、あのクイーンが出てくる前にグレーが演奏したみたいですね。いや、いいですね、クイーンの前にグレーもちょっと聞きたいですね。会いたいから、恋しくてグレーに、あー、いや、そうなんですよっていうライブだったそうでございまして、で、まず、ザ・ラプソディツアーっていう風なね、タイトルで、世界ツアーの一環として日本も開催されたっていう感じで、このツアー自体、2019年の夏にアメリカから始まって、2020年のコロナ直前に日本にも来日してた。っていうことで、同じツアーのタイトル、同じツアーのザ・ラプソディツアーっていうものが世界でずっとぐるぐるぐるっていろんなところを、回って回ってコロナ挟んで同じツアーで2度目の日本上陸、ようこそ Welcome to Japan っていう感じだったみたいですね。あのクイーン好きじゃないとか全然興味ないっていう方、本当にちょっと何のこっちゃっていう感じかもしれないですけど、あの本当に全部でね、セットリスト見ると26曲やってくれたみたいなんですけど、2時間20分ぐらいだったかな、入って、まあ、2時間10分から20分ぐらいだったんですけど、圧倒されましたね。もう知ってる曲だらけなわけですよ、名曲だらけ。オープニングからレディオガガで始まり、まあバイシクルレース、バイシコってやつですね。で I was born to love you、 うん、手を取り合ってとか、日本語の歌も入って、でドラムのソロあって、アンダープレッシャーあって、はあ、でギターソロあって、これ今ちょっとかいつまんでますけどね、 Don't stop, stop me now、 いやーよかったこれ、 Don't stop me now、 本当大好き。多分ランナーみんな、あのレースの時に聞きたいっすよね。え、聞いてます？ Don't stop me now ですよ、もう最高じゃないですか、歌詞がね、 Tonight I'm gonna have myselfA real good time, I feel right, and you won't ってやるやつですで始まるやつすいませんね、あのこのランラジ聞き終わったら本物聞いて、聞き直してくださいいや最高だった、本当にまあ、あのそのDon't Stop Me Now からの Somebody to Love ですよ。 Somebody to Love 合唱できるとことか最高でしたよ。 find me somebody to
la
トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥンって始まるんですけど、そうなんです、みんなで合唱するようなねところもあって、いやーよかったわー、よかったわじゃないですよね、ごめんなさいね。そうすごい、まあそんな感じで、もう知ってる曲だらけいっぱいやってくれるわけですよ。で前半というか、まあその知ってる曲で始まってちょっとしっとり落として、最後に Don't Stop Me Now Somebody To Love The Show Must Go On Bohemian Rhapsody っていう感じで、もうドドドドーンと来て終わり、そしてアンコール、 We Will Rock、 もう一回レディオガガ、最後に We Are The Champion、 最高でしたねまあまあこんな感じでね、楽しくやってくれましたよってことなんですけど、驚いたのが、今まで行ってきたライブの中でもう一番年齢層が広かった。まあそりゃそうだって話なんですけどね、老若男女とはこのことだなと。もちろんうちのお袋がね、まあ60代ですよ、その上ももちろんいたし、僕の下、いや明らかに20代前半だなっていう若いでカップルとかも来てましたね。すごい、これはやっぱりクイーンが50年やり続けてるからこそだと思いますけど、50年やってるとてさ、とてよ、とてじゃんねえ、とてですよ。50年やってるって言ったって全アーティストがそれができるかって言うとそうではなく、やっぱこう世代を超えてですよ、だからもう3世代ぐらい来てるわけですよ。若い子、孫と一緒に来た人もいるんじゃないですかっていうぐらい、ね、50年やってる、そしてそれでも演奏し続けてる、だからこそこれだけ幅広い人が来てるんだなっていうのが、もうその人たちがみんなで大合唱してみんなで小踊りするわけですよ。もう圧巻で、これやっぱり演出とかも、まあ、東京ドームというそのセットもそうなんですけど、まあ、照明、音響、まあ、舞台装置みたいなところもね、昔のその50年前、いわゆるボヘミアン・ラプソディの映画で見ていたクイーンの演奏とはもう違う演出がどんどんもう織り込まれてるわけですね。それぞれドラム、ギター、ソロでやっていくなんていうところもあるんですけど、やっぱ個人的にちょっとね、やっぱり面白いななんて思うのが、まあクイーンってメンバーとしては一番有名なのがやっぱりフレディ・マーキュリーですよね。もう亡くなってしまってますけど、フレディ・マーキュリー、そしてギターがブライアン・メイ、バッハみたいな、スパーマンのうねうねっていう髪ロン毛の人です。音楽室にいる、よくいる音楽家のみたいな髪型をしてるブライアン・メイなんですけど、でドラムロジャー・テイラーで、このブライアン・メイとロジャー・テイラーっていうのが今2人クイーンとして活動してるわけなんですけど、でもともとそのベースにね、ジョン・ディーコンっていう方もいらっしゃったんですけど、まあ、脱退してるということで、でフレディが亡くなっちゃってるっていうのが、まあ、ボヘミアン・ラプソディの映画でもね、すごい綺麗にこうちゃんと描かれてるっていうところで、それを皆さんご存知だと思うんですけど、要所要所でねフレディ出てくるんですよ。映像で出てきて、実際の演奏とコラボしていくみたいな感じで、それがねやっぱりそういう仕掛けみたいなのがすごい面白かったですね。面白さ、フレディが出てきてなんかちょっと和むみたいなねシーンがあったりして、でまあその、まあ、圧倒的なボーカルフレディ・マーキュリーの、まあ、代わりというかね、今その形としてはアダム・ランバートっていう方がやってるわけなんですけど、紅白で見たという方もいると思います。アダム・ランバートって42歳なのかな、アメリカの俳優さんなんですけど、歌超絶うまいです。音域、フレディ・マーキュリーの音域をさらーってね出すし、まあその独特なそのパフォーマンス、似せてるわけではないんだけど似てないわけでもない、意識はしてるんだけれども完全にモノマネではなくって、ご自身のパフォーマンスなんだけど、過去のクイーンのファンに対してもなんかやっぱりリスペクトというか、そういうそれを損ねてなく今のなんかパフォーマンスにこう昇華してるっていうような感じで、ね、素晴らしかったですね、歌はい、っていう、まあライブの感想、え何今日それ、いや、まあ、そうなんですけど、 あのこの日に私はですね、まあ、おかんと向かうわけですね。2月の14日の、まあ、19時夜の7時に開演っていうことだったんで、仕事をちょっと早めに切り上げて、あのまだ働いてるんです、うちのおかんもね働いてるんですけど、ちょっと 早めに早退して、5時に水道橋の駅、最寄り駅で待ち合わせをして、ちょっと飯食ってから行こうかって言って、であのちょっと近くに人気の立ち飲み屋があるんですけど、その立ち飲み屋さんに2人で入って、結構混んでる中ね2人で立ち飲み、還暦超えたおかん立ち飲みさすなよっていう、すいません、いやそうおかんと一緒に立ち飲みしてたんです。ビール飲んだりしてね、お刺身食べたりして、うまいねなんつって、はい、立ち飲みしていろんな話を聞いて、もうそっからいいじゃないですか、平日のねど真ん中夕暮れ時、日が沈む前からもうビール飲んで、ライブ行く前から楽しいよ。でもう聞くわけですよ、生でるクイーン見たことあんのって。そしたら1回だけあると、中学3年生の時だっつって、だ何年前、中学3年生って何歳ですか、15歳でしょ、だからよ、まあ、軽く50約50年ですよ、50年弱ぶりね。その当時中学3年生の時に武道館で見た以来だと、なんか覚えてんのって言ったら、いやー全然覚えてないって言ってて、ね、全然覚えてないって言ってて、なんでやって思ったんですけど、その当時のねうちのおかんが覚えてるのは、中学3年当時行きましたと、もう周りのイケイケのお姉さんたちがすごい、もうだからね、イケイケのお姉さんたちがすごいすごかった、それだけ覚えてる、クイーンのこと覚えてなかったね。いやでもそのクイーンをさ、50年弱経った2024年というこの令和の時代にですよ、見られてよかったですね、生きててよかった、互いにクイーンもおかんもよかったよ、本当にそうなんですよ。で、まあ、その話をしながらですね、まあ18時過ぎに飲み屋から出て、じゃあ行こっかって東京ドーム歩いて行って、まあ東京ドームのエリアまでこう上がっていくとですね、もう人だかりというか、結構周りにね会場に向かっている人がいて、グッズのところもうわーすごい並んでて、あ私グッズは大丈夫だからって、あじゃあとりあえず席行こうかなんて言ったら、その東京ドームの入り口のところですね、結構ゲートがいっぱいあるんですけど、その柱とか、まあ、まあ入り口のところにドドドーンってクイーンラプソディツアーって赤に、赤い布というか赤いバッグに、まあ、金色の文字というか神々しい感じでね、ライブツアーのデザインがドーンって出てるわけですよ。それを見たね、うちの母親がそれをめがけて、上がるって言って早歩きしながら俺より前に行っちゃって、上がるって言ってきましたからね、はい、面白かったですね。上がるってあの時確かに彼女は言ってたと思います、上がる、うわー上がるって早歩きして、若いなと思いながら、おーっつって僕の前にね早歩きしていっちゃって、で、まあ、写真を撮ったりしてパパパってこう入って中入ってたんですけど、あのチケット情報を、そのチケット取るときに、あれ多分 J-Wave ラジオで聞いたんですけどね、ラジオで聞いて、このクイーンラプソディツアーがあるよ、来日するよなんて聞いたときに、おかんと行くかって直感でね思って、行かないこれって連絡して、当たってよかったって、ね、一緒に来れてよかったと思いましたね、その時に。そうなんですよ。ちなみに、まあ、その50年やってるってことは、クイーンって1973年結成になるのかな、70年代からこう活躍しているクイーンなんですけど、その歴史の中でも東京ドームっていうのは初みたいですね。東京ドーム開業したのが1988年っていうことで、1988年、だからでクイーンとして最後の日本公演が1985年、そうだから最後の公演やった3年後に東京ドームができてるから、東京ドーム初めてだったんだって。おめでとうございます。あんだけベテランになって、あんだけ世界中というか、もう知らない人いないですよ、そんな人たちでも初めての場所があるって素晴らしいですね、うん、オープニングですよ、その19時から開演とかって19時10分くらいから始まったんですけどね、オープニングで幕が上がってレディオガガがかかった時に、そう、あのレディオガガって、まあ、レディーガガのね、レディーガガもそこから名前を取ったっていう I see a long watch your light って始まるんですよ。あ、本物後で聞いてくださいね。 My only friend through teenage now and everything I had to know I had it on my radio っていう、全部ラジオから教わったんだよっていうやつなんですけど、 All he is radio gaga cha cha っていうね、みんな手拍子するっていう、 radio gugu radio gaga、 はい、そうなんですよ、レディオガガです。レディオガガがかかって、おーって僕も思ったんですけどね、キャーって会長全体がなるわけですよ、オープニング来たーって。もうその時やっぱりね、グッと来ちゃったんですよ、涙がこみ上げてくるというか、なんかうって感動しちゃったんですよ。何って、隣でめちゃくちゃはしゃぐうちのおかん見てグッと来ちゃったんですよ俺なんすかねこれ。いやもうこのクイーンのライブがすごいのもそうだし、いやみんながわーってなって、俺もわーってなってるんだけど、そのわーってなってるおかん見てちょっとグッときちゃったんですよね。いやー、でなんか来てよかったっていうのはもちろんなんですけど、リズム取りながら口ずさんですごいキャッキャはしゃいでる還暦すぎたねおばさんを見て、いやー、こんな顔してるおかん見れてよかったって思ったんですよね。ちょっと感動しちゃった。はい、すごかったですね。いやー、でもね、生クイーン、ほんとさっきセットリストの話をちょっとしましたけど、いろんな曲ね、世代を超える曲ですよね。なんかこう自分の生活の中でクイーンをあえて聴こうとしていなくても、それこそ木村拓哉のね、プライドだっけ、ホッケーのアイスホッケーのドラマで I was born to love you とか、いろんなシーンでこうやっぱりリバイバルされたりね、 Don't stop me now も CM で使われたりしてましたよね。本当に世代を超えているからこそ、こうやっていろんな人が集まってて50年こう聴き続けられてるっていう曲が本当たくさんあるなっていう風に思って、それがこう生で見れるっていうのはすごいことですよね。うん、でその世代を超えているからこそなんですけど、彼らの、まあ、そのさっきボーカルの話をしましたけど、クイーンお二人ですよ、クイーンのお二方です。ギターブライアン・メイ、ギターソロがあるわけですね。もちろんいろんな曲のパートにもうギターソロ、なんかもう今の楽曲ではあんまりないぐらい、もうど真ん中なテルルルテルルルテルルルテルルルテルルルテルルルテルルルテルルみたいな、これ今のギターですよの音みたいな、分かりやすいギターソロ、ロックなギターソロみたいな感じなのが結構あるんですけど、それ未だにねかっこよく弾くわけですよ。そのギターソロを見た時に、いやかっこよって、普通に声出ちゃった、いやかっこよ、何これってちなみにブライアン・メイ1947年7月生まれて御年76歳なんですよ。めちゃめちゃかっこいい、なんだこの人。そしてドラムのソロパートもあるっていう話しました、ロジャー・テイラー、20代かな、バンドが本当に始まった頃全盛期の若かりしロジャーが映像でパーカッションをドンドドドドンって叩いてる映像が流れた後に、今の70代のロジャー・テイラーが出てきて、ステージのセンター突端の方にドラムがセットが移動してて、ドラムのソロを始めるっていうね、ヤングマン、オールドマンって言いながら始まったんですけど、このロジャー・テイラーは1949年7月生まれだから74歳ですよ。めちゃめちゃパワフル、強いて言うならね、ドラム叩いてスティックくるくるくるって、ドラマーの方ってやるじゃないですか。それがちょっとぎこちないというか、一回転よいしょって感じで、ちょっとそれは年齢を感じるんですけど、でもドラムはすごかったですよ、パフォーマンス圧巻。74と76歳のね、そのパフォーマンスめちゃめちゃかっこよかったんです。同じことを50年以上前からやり続けて、それがアメリカ、イギリスもその世界に飛び火して、もう今多分クイーンというバンド、その We Will Rock You とかもそうですけど、ボヘミアン・ラプソディとかそうですけど、地球全体で知られてるじゃないですか。この人たち本当にやばいなと思いました。地球をドラムを叩いたりギターを鳴らしたら地球が騒ぐ、地球を揺らせる人たちの演奏を見たんです僕は。そしてそのね、熟達というか、 熟練、いや熟達ですよね、円熟を超えたその演奏技かっこよすぎました。ああなりたいなと思いましたね。だからやっぱり技というか何かを磨き続けるということ、まあ年を重ねていっているけれども、だからこそたどり着ける境地があるんだなっていう、それを見て思いましたね。びっくりこいた、びっくりこいたよ。はい、でね、あのアンコールで BB6U の話があったんですけど、アンコールの前にまあ一旦だからこうセンキューって言っていなくなるじゃないですか。で着替えて出てくるんですけど、でその間にみんな手拍子チャチャチャとか手拍子してみんなで待ってたらですね、真っ暗闇の中からアンコールの前で映像が出てくるんですよ。何の映像かっていうと、フレディ・マーキュリーの映像が出てくるの。フレディ・マーキュリーでこのボヘミアン・ラプソディの映画とかで見たことがある方もいると思います。コール&レスポンスをフレディがやるんです。その当時のフレディ・マーキュリーの映像が大スクリーンに映って、エロ、それを聞いてエロってみんな言って、エロレロレロレロレロエロレロレロレロディロディロみたいなコール&レスポンスがあるんですけど、それをやってセンキューって言って、フレディ・マーキュリーがいなくなったらドゥンドゥンチャドゥンドゥンチャ、やばいでしょこれ伝わってるかな後で本物聞いてくださいどんどんちゃどんどんちゃすごいね、あれ We Will Rock You のどんどんちゃすごかったっす。あれもう誰もが、いやてかこれ地球人全体でやれるんじゃないかな。あの時東京ドームが、いや東京がどんどんちゃで揺れてたと思いますよ。若きも老いもどんどんちゃどんどんちゃ、すごかった、興奮しましたわまあライブだからね、生だから体感できることっていうのをやっぱりすごい体感することができた、素晴らしい体験だったなって思いました。であと心がワクワクする、純粋にねゾクゾクってするワクワクすることを本当にもっといろいろやりたいなっていうね、ふうに思わせてくれたライブで最高でしたっていうねお話でしたね。今日は本当ランニングの話じゃなくてすいません、クイーンの話をしちゃってます。僕お袋がね翌朝、まあ今日ありがとねなんて言って LINE 入れといて、翌朝 LINE 返ってきたんですけど、翌朝の LINE がですね、うちのお袋からなんて来たんだっけな、あ、おはよう、昨日はありがとう、一度一緒に行けて本当に楽しかった、歴史に残る一日になったよとね、コメントが入ってました。歴史に残る一日になったよ、まるでねクイーンが言ったかのようなセリフですけど、ご本人みたいな発言ですけど、歴史に残る一日になったよつってね、まあそういう一日を一緒に過ごせたというか、思い出に残る一日が過ごせてよかったですね。で今日のタイトル、今しかできないことって書いてあるんですけど、まさに今しかできないことというのが、まあクイーンが生きてて、お袋が生きてて、東京でライブしてくれるっていうのがね、本当にそれできてよかったな、一緒に行けてよかったなと思いましたし、行ってたんです、帰り際に、いやすんごいよかったってうちのおかんが言いながら、でも僕が取った席が S 席だったのかな、まだもちろん上に SS とか VIP とかもっといい席いっぱいあるんですけど、 S 席が1万7000とかだったんですよ。で1万7000っていう金額が1人だったら躊躇して多分買わなかったっていう風に言ってて、だからこそなんかそれで買えてよかったなんていう話があったんですけどね、そのお金でやっぱりどうしてもブレーキかかっちゃったり二の足踏んじゃうことって、まあ僕もやっぱりあるなって思うんですけど、それをこう取っ払って今しかないっていうことが絶対にあると思うんですよ。今年しかないとか今月しかないというか今回しかないとか思うようなことって、日々それが連続しているはずなんだけど、日々の生活してると分かんなくなっちゃうんですよね。だから今しかできないことできたなって思いつつ、今しかできないことがしたいなってしてるんですけどね、今しかできないことだって思いながら生きた方がいいってことかなって思ったバレンタイン2024でした。はい、ということですいません、今日はランニングの話じゃありませんでした、ランニングの話に戻しましょうかね。皆さんからいただいている、もらっている嬉しいプレゼントのお話、後半お届けしていきます。
今日もナイスラン、
スタートから39分50秒が経ったところでございます。はい、今日もナイスラン、自分にも痛い、さっき走った、いやー今日もナイスラン、走ってよかった。 走る前はモヤモヤしてました。体もなんか重かったし脳みそも重かったし、なんかやる気も起きなかったし、負のスパイラルみたいな、あーなんとかしてって思ったんですけどね、走って帰ってくるとリフレッシュできて、いろいろすっきり物事も進みますね。はい、ランニングするタイミングって大事ですね、間違いない。今日もナイスワン。さあ今日はですね、皆さんからいただいております、もらって嬉しいプレゼント、まあバレンタインもあったっちゅうことで、ヨンヒさんからいただいたね、このお題を前回の僕が紹介した、まあ、テーマで紹介しましたけど、皆さんからもいただいておりますんで、ランナーがもらって嬉しいプレゼントって何なのか、ありがとうございます。ご参加紹介していきましょう。ですね、これさて、はるくんちぇいくんのちぃちさん、ありがとうございます。ランラジお題もらって嬉しいプレゼント、夢が叶うならどこでもドア一択です。どこでもドアがあれば全国各地や世界のマラソン大会に出場できるのにな。確かに、現実的に考えるとド派手でインパクト大なランシャツのプレゼントが嬉しいな。うん、絶対に自分では手に取らない、おお、そこを攻めてくるかっていう出会いが最高です。いいですね、そういう意味ではランラジグッズ自分にとって最高なんです。ということで、久々のランニング、あ、お腹の風邪をひかれてたということで、病み上がりラン、お疲れ様です。やっぱりこの時期ウイルスがいっぱいね、なんかいろいろ飛んでるから。北の国からタルクチークのチッチさん、ありがとうございました。そしてひろとしさん、ありがとうございます。ひろとしさん、 ANA 洞爺湖マラソンラントリップチームがやってると来るということで、エントリー決めました。ナイスエントリー、ありがとうございます。会えるのを楽しみにしております。もらって嬉しいプレゼント、僕のもらって嬉しいプレゼントはファイテンのメタックスローションです。ロングソーの後にこのローションを使ってしっかりマッサージをするとダメージが少ない気がします。うん、でも 120ml で1430円とお小遣い制の僕でちょっと頻繁には買えない、だからプレゼントでもらえたら嬉しいです。
なるほどね、
あ、ローション、マッサージオイル的な
マッサージローション、ありがとうございます。メタックスローション、いいっすね。
手羽先さん、もらって嬉しいプレゼント、うん、以前一緒に大会に出てくれている友人にゼッケン止めをプレゼントしたことがあります。ゼッケン止め、家からつけていったらいつの間にか行方不明になっていたりもするので、いくつあってもいいかなと思いまして。確かになくなりがちなんですよね、あれね。あ、ランラジのゼッケン止めもリリースされるそうですね。大会では大会 T シャツ着る派でもランラジリスナーアピールができるということですね。わーいと、
ありがとうございます。
ちょっとね、ちっちゃいアイテムだからどこまで通じるか分かんないですけどね。なお C さん、ありがとうございます。ランナーがもらって嬉しいもの、ランニング小物系、はい、グローブ、 RL のメリノ手袋ね、欲しい、サングラス、グダ、いくつあってもいい、ソックスやアームカバー、あ、オレノのねソックスもいいですね。あとダックビルキャップ欲しい、うん、今年の誕生日はメリノのトップスをもらって嬉しかったです。あ、メリノのトップスもいいですね。私もね、今週先週1個新しい買い物したのがメリノのトップスでした。フード付きのフーディーのメリノのトップスね、シャルボンのやつですけど肌触り最高です。あ、明日着ようかな、楽しみだな。マシューさん、ありがとうございます。もらって嬉しいプレゼント、今度の大会頑張ってねとジェルをいただいたり、足つり予防のためのサプリとか芍薬甘草糖とかをもらえると胸が熱くなります。あと、いいなと思うけど、いざ買うとなるとちょっとお高くて買わずにもじもじしてたなんてものをもらえると嬉しいです。確かにね、自分じゃ買えないけどみたいなね、とかなんとか言いながら誰かから何かをいただける、その気持ちだけでありがたいですよね。
そうなんです。
埼玉マラソンの応援もお疲れ様でございました。マボさん、ありがとうございます。ランラジオを聞きながらのナイトラン、お疲れ様です。
はい、
あなたが私にくれたもの
ビールによく合うタコわさびで吹き出しました。よかった。
たくみさんが洞爺湖マラソン MC 決定、そして燃える沼公園にもやってくるということで、洞爺湖マラソン
エントリー、おお、よかった。
マイランホームの燃えるでお待ちしたいと思います。ありがとうございます。うん、去年の北海道マラソンの時にランラジーステッカーをたくみさんから直接もらったのは嬉しかった。 ありがとうございます。そのものを見たら楽しい思い出がよみがえる、そんなプレゼントが嬉しいもの。ライブランでもらったラントリップのバフも嬉しくて首、冬の首のお供になってます。
なるほどね、
もちろんタコ遊びも最高に嬉しいですよね。 ライブランでもらったラントリップのバフってなんかちょっと複雑ですけど、なんかいいですね。そんなプレゼント企画あったっけ。ひろきさん、ありがとうございます。あ、ちょっと待ってくださいね。うん、あ、画速炎の中ね、画速炎の痛みが引き切らない中、埼玉マラソンを走ってきました。約1ヶ月ぶりにちゃんと走れたかなということで、正直参加するだけかなって思ったけど、久しぶりに走れることで気分がルンルンになって、まさかのハーフまでサブスリーペース、いやいや早すぎでしょ。でこれは無理と思って意図的に落としていって、30キロ付近で膝の周りが爆発。走り終わって今は左足は元気ですけど、画速炎やってたのは右足はバチクソ痛いですということで、いやーちょっとちゃんとケアをお願いします。この大会で嬉しいこと、1つ目が久しぶりの大型大会の参加で応援が嬉しかった。でそして2つ目がボランティアの人たち、学生さんたちが盛り上げてくれた。3番マカランちゃんと、そしてお話ができた、ね。4番ミャコちゃんとすれ違えた。5番たくみさんとゴール近くでハイタッチできた。いや6番約1ヶ月分に走れた。お疲れ様でした。いいっすね。なるほど。ランラジのお題的にはランニンググッズは高いものも気が引けるし、靴下とかも嬉しいけど消耗品はすぐダメにしちゃいそうなんで、やっぱりご褒美ですかね。特に美味しいもの、
自分では買わないようなお肉お寿司
あ、食べ物ね、はいいですよね。まあ、埼玉お疲れ様でした。怪我はちょっとしっかりとお願いします。ヒロシさん、ありがとうございます。ランラジオ代もらって嬉しいプレゼント、というかもらって嬉しかったプレゼント、
お、実績あり。
去年の大阪マラソンの1週間前に会社のロッカーの上に大阪マラソン頑張れと書かれた紙袋が、中身は写真にあります、右下の赤で囲いました。そう、写真にね、いろいろ持ってくサプリメントが上がってるんですけど、アミノバイタル3点セットと、何これ、お雑魚かなのあんこと缶入り甘酒が入って出ました。ちょっと読み方わかんないですけどね。あんこと缶入りの甘酒、以前飲み会で大会当日の朝、お餅とあんこと甘酒を飲んで出るっていうのを同僚が覚えててくれたのがめっちゃ嬉しかったのを覚えてます。あー、これ嬉しい。面白いね。あー、ひろしさんってさ、マラソン出る朝の日、お餅と甘酒とあんこ食べんだってで覚えててくれて、それ渡してくれていいですね。当然大阪マラソン当日の朝、いただいた、あんこをぜんざいにしてお餅を3個入れて甘酒も飲んで、スタート30分前に青のアミノバイタルを飲んで、スタート直前に赤のアミノバイタルを飲んで走りました。赤のアミノバイタルが30分前ですね修正しちゃうんでしょ。その結果、なんと3時間58分18秒と PB 更新することができました。ということで、もらって嬉しいプレゼントは、まさかのマラソンに興味のない人からのマラソンの補給食でした。あ、確かにこれ嬉しいかも。マラソンランナーからのプレゼントはもちろんなんですけど、家族とかマラソン関係ない会社の職場の人とかに、出るんだって頑張ってねって言ってもらえると嬉しいですね。確かに。カージーさん、ありがとうございます。もらって嬉しいプレゼント、無形なものなんですが、高野音祭さんからの数々のアドバイス最高でした。そしてレース当日の DM も、最高のプレゼントです。もちろん走ってる時の応援も最高のプレゼントです。たくみさんの声掛け最高でしたと。ありがとうございます。あー、アドバイスね。アドバイス、励ましの言葉、いいですね。こうやって見るとやっぱいろいろね、皆さんありますけど、どうでしょうか。ステップフォワードさん、最近もらって嬉しかったもの、すでに出てますけど、先日妻が誕生日プレゼントとして買ってくれたのがスピードゴート5GTX。 あー、いいプレゼント奥さんくれましたね。他のトレランシューズのゴアテックスバージョンですね。ずっと雨の日のシューズが欲しかったというものもあるけど、直前に妻がクリフトンを買ってお揃いにするって言われたのが超絶嬉しかった。
ヘイヘイヘイ、
妻お揃いにする、
いいですね。
ソラキッチさん、埼玉の応援お疲れ様でございました。もらって嬉しいプレゼントは、応援者側の立場で応援に応えてくれたランナーの笑顔。あー、いい、わかる。ランナーの立場だと応援してくれる人の笑顔、リアルなプレゼントじゃないですけどね。年が明けてから 別れが重なって笑顔になれない日が続いていたから、今の私には笑顔が最高のプレゼントです。確かに、でも本当マラソン大会、僕MC として会場に行くことはあっても、普通に沿道で応援って逆にあんまり、まあするけど、最近やっぱ仕事で行くことの方が多いんで、その沿道で応援ってケースって珍しいんですよね。でもやっぱり楽しかったですし、走ってるそのドラマとか応援してるこっちもやっぱり元気になるし、その笑顔って最高ですよね。辛くてもさ、 顔が 41.5キロ地点くらいで最後僕応援してたんですよ、ラントリップファミリーで。 41.5 ですよ。いや、もちろん当然、まあ足引きずってる人もいたし、眉間にシワが寄ってる人もいたし、そんな中でも目があって元気になって笑顔になってくれるってね、互いに嬉しいですね。続いてたかしさん、うん、もらって嬉しいプレゼント、もらった時にハテナと思いながら後日嬉しかったのは、2年前に送別でもらったタビオとアディダスの5本指ソックス。走る量が少ない時にもらったので、ずっと寝かせて存在も忘れておりましたが、たくさん走るようになって新たに5本指ソックスを購入して、地中奥底に眠っていることを思い出した時に、なんてありがたいプレゼントをいただいたんだろうと思ったことですと。時間差で役に立ったってね、いいですね。あったこれみたいな、うん。へえ、フリギさん、あ、フリギさん、桐生市堀マラソンで初めて会えて嬉しかったです。初めてだっけっていうね。ありがとうございます。この間友人がソロで貫徹したセルフ100マイルチャレンジ、これなんて読むんだろう、鹿田んぼの谷山、鹿田山かな、鹿田山100、ステッカーとゼッケンがありました。勝った直後で足が終わっていて伴走できなかったんですが、差し入れに行ったので記念にいただいた。これがこういうのが嬉しいですよね。あ、しかもなんかね、そういうちょっとしたグッズみたいなのもね、確かにステッカーってもらったら、ステッカーもらって嬉しいですね。あ、あ、そうそう、このお題使っていただきましたヨンヒさん、ありがとうございました。ヨンヒさん、前回のラナジ112キロ目、まさかのメインテーマに取り上げていただき、小踊りしながらにまランニングしました。ありがとうございます。自分で嬉しい、もらって嬉しいプレゼントと言ったものの、奥様から何が欲しいと言われると自分自身はうーんとなってしまうくらいで、ラナジ聞きながら LINE ギフトね、あーソックスね、クラフトビールうまい、嬉しいよねなんて聞いてました。聞きながら考えてみると、自分がもらって嬉しいのはランニングソックスとリカバリーグッズかなと。リカバリーグッズいいね。まあソックス消耗品なんで、こんないくらあっても困りませんから、ということでリカバリーグッズ、特にマッサージ用のクリームとかジェルとか試してみたいけどよくわからなかったりして、なかなか自分では買えなかったり、フルマラソンした後にでも感想お疲れ様、口コミですごい効果あるって書いてあったの、よかったら使ってみてなんて情報を添えてもらえたら嬉しいなと妄想しましたと。お疲れ様です。いいっすね。あ、いいっすね。まあそれを機にマッサージするきっかけにもなったりするっちゅう。塩丸皆さん、ありがとうございます。もらって嬉しいプレゼント、私はやっぱりランキャップ、汗をかくので毎回洗いたいだしですしね、うん、こんなにいくらあってもいいですからね。はい、よしテイクオンさん、最近嫁からの誕生日プレゼント、バレンタインのチョコの代わりに最近売っているお店が少ない、キリンのクラシックラガーが24巻、あーこれ嬉しい。よし FZ アンさん、とりあえずプレゼントもらえたら嬉しいですけど、ソックスとかちょっといいのをもらえたら嬉しいですね、ということで、思い出としては父の日に息子からランニング用の T シャツと短パンをもらったこと、あー嬉しい、改めてランニング頑張ろうと思いました。家族から趣味のものをもらえると、なんだか認めてもらえてるような感じがして嬉しかったですと。いいね、いいですね。あ、はいはい、どうもどうも、アンコ族さん、アンコ族さん、ありがとうございました。埼玉マラソンお疲れ様です。ランラジの私をトレールに連れてって T シャツ、ありがとうございます、着ていただき、ね、すごいですね。ラン歴1年半で初めてフルマラソンを出てサブ4達成して3時間51分46秒、素晴らしい成果ですね。おめでとうございます。絶対ゴールした時に泣くわって思ってたのに、楽しさが勝ちすぎて涙1ミリも出なかった。そうそうそう、あのアンコ族さん、僕と誕生日一緒なんですよね。僕もすぐ誕生日なんですよ。 そんなこんなんで私がもらった嬉しいプレゼントは、次欲しいと思った乱収をその時期に買ってあげるよチケット。いいですね。この2年は主人と誕生日に乱収を送り合っているので、今年もこのまま行くとノバ4が私の手元にやってくるかもしれない。
いいですね、ノバブラスト4、間違いないシューズ。
西川さんはランニングキャップ、はいはい、普段からランニングキャップをかぶらない方にはきっかけとしていいと思います。そうですね、初めてオンのキャップをかぶってランニングした時、こんなに汗が垂れずに邪魔にならないんだと感動したのを今でも覚えております。オンのキャップはデザインがかっこいいので、初めてのキャップとしてプレゼントしたらきっと喜んでもらえそうだなと思ってます。うん、確かに確かに。うん、はい、いろんなウェアブランドに合うランニングキャップをプレゼントされたらセンスあるなと感動しそうです。いろいろねキャップを探されているということで、あとキャップってメガネと同じで自分に似合うかどうか客観的な意見が欲しくないですか。わかる、こういうデザインも自分に合うんだと新たな発見につながるいいきっかけにもなりそうということで、確かにそうですね、その人のキャラクターとちょっと違うものをあげてみても意外と似合ったりしますからね。ちなみに岡田さんおすすめのランニングキャップありますかというふうに来てますね。ロードの時トレーラーの時でおすすめのブランドデザイン違ったりしますかと。難しい、まあ、でも基本的に僕トレイルで使えるキャップ、まあ、つば短め、あのロードのランニングブランドがアシックスとかオンもそうですけど作っているランニングキャップって、つばがクッと野球棒みたいにくにゃって曲がってちょっと長いんですよ。それあんまりトレランには存在しなくて、トレランはやっぱり山を見上げたり上を見上げたりするケースが結構多かったりするんで、ツバがちょっと短いんですよね。でそのツバが短いっていうトレランのデザインが好きなんで、そればっかり使っておりますので、それをロードで使う方がかっこいいなって僕は個人的に思ってるっていうだけなんですけど、そうですね、まあオンもいいですけど、一番持ってるのはやっぱりエルドレッソとシエル、前回の放送でもお話しましたけど、やっぱりキャップブランドとかランニングアパレルブランドのアイテムを使うっていうのがどんなシューズとも相性いいからおすすめかなって思ってます。その他もありがとうございます。ナイス01ユーサクさん、そしてアーチンさん、はいはいはい、自分のおすすめの補給食とかも嬉しいかも、これいいから試してみてとか言われてもらえたら嬉しいね。確かに、
これライブランのロゴ GPS で描いたやつなんですね。あ、このご意見やっぱり多いのかな。 DSK さんもありがとうございます。それこそ埼玉マラソンでのね目標達成サブ3おめでとうございました。私がもらって嬉しかったプレゼント、応援メッセージ付きのジェル、いいっすね。これジェルにマグオンとかメダリストのジェルになんかこうカラフルな文字でね、だからこれなんかポストイットじゃないですけどペッて貼り付けて、まあ、ちょっと飲みやすくはなさそうですけど、ファイト横山さん楽しんで走ってくださいとか、ファイト頑張れ応援してます、すごいこれ嬉しいですね。うん、応援メッセージ付きのジェル。2018年の横浜マラソン、職場のラントモに申し込んだところ私だけ当選、あ、ラントモと一緒に申し込んだところ私だけ当選。この時の横浜マラソンは倍率が高く6倍くらいありました。この頃まだフルマラソン2戦目で一人で走るのは初めて、なんで自分だけ当選しちゃったんだろうと、不安だったことを覚えております。そんな中でも不安でももらったのが応援メッセージ付きのジェル。当時の私はレースでゼリー食べるのってくらい知識がなかったんですが、メッセージがとても嬉しかったです。レース当日は補給時にメッセージを見て元気注入、目標のサブ4には届きませんでしたが楽しく完走することができましたと。あ、ジェルは捨てちゃったけどね、ベタベタになって写真保管してます。この確かに応援メッセージ付きジェル、これはパワーもらえそうだな。だからやっぱりなんかこう感情が動くものっていいですね。どうですか。ああ。ちょっともう一回こっちの曲、あっちさんもありがとうございます。美味しいものね、お菓子に限らなくてもよくって、美味しいもの何でも人を幸せにすると思うんです。ランナーだったら補給食でも美味しいものの方がいいよね。個人的にはスポーツ羊羹のココア味とか、あ、確かに確かに美味しいと思うものなので、そういうのでも嬉しいです。うん、人にあげるお土産も美味しいものを選びがちということで、今回愛媛マラソンねお疲れ様でした。愛媛で見つけたポン菓子、現地じゃないと買えない美味しいものの一つでした。 ビールのお供にも最高、ありがとうございます。
ポン菓子がビールのお供になるなんて、あら素敵じゃない。16タルト美味しそう。いいですね、 美味しいもの消え物もいいし、こうなんか気持ちのこもったジェル、うん、ありがとうございます。この他にもご紹介できなかったメッセージもたくさんありますね。ステップフォワードさん、そしてともこさん、あ、ガーミンね、ガーミン当たっ、ラントリップで当たったガーミン最高ですね。ね、あ、マチーさんね、お菓子の詰め合わせですか、チョコの詰め合わせ、ありがとうございます。ハッシュタグランラジをつけてのご投稿も皆様ありがとうございます。もうこちらいつもね拝見させていただいております。クーさん、ジュンジュンさん、ハチさん、オリハラさんも、あ、埼玉お疲れ様でした。ヒロアキランニングスタイルさん、高級ランナーチカラさん、カンちゃんさん、フミオさん、遠藤さん、エビさん、あ、トモノシンさん T シャツ届いてる、よかった。そしてゴンさん、シミヤンさん、ゼンタロウさん、ゼンタロウさんも埼玉お疲れ様でした。マサシングさん、シンシンさんも埼玉お疲れ様でした。もう埼玉で会った人めっちゃいるねありがとうございました。そして、あれ、これ、そっか、あー、なるほどなるほどね。コムさん、ありがとうございました。今日もライブランセッションに参加しながらの通勤ランということでお疲れ様でございました。やっぱり普段からのランニング、趣味がランニングだと毎日使うランニングウォッチやシューズの新しいものが欲しいんですが、妻や子供たちがそんなものをプレゼントしてくれることはなく、とりあえず頑張った日にはビールを冷やしておいてくれればそれでいいんです。そんなありがたい日は、これまたもらって嬉しかった北海道マラソンの乾燥ジョッキに注いで気分よく晩酌するのが楽しみです。あ、これ最高ですね。はい、最高。 ABCNC41 さん、そしてマックスさん、上野 HURC さん、スーさん、ユーホのマムさんなどなど、アイフーさん、サラさん、たくさんご参加、あ、トシちゃんさん、ありがとうございます。あ、すいません、放送の時間が1時間も過ぎちゃった。クイーンの話しかしてないのに、はい、この音楽かかったらエンディングにするって決めてるんですけど、締められなかったんですね、前回さっきね。ありがとうございました。ということで、次回のランラジ、ハッシュタグランラジとハッシュタグ今しかできないこと、どうですか。ちょっとテーマが重たいから何を書いていいか分かんないという方も多いかもしれません。今だけ漢字、しかできないこと、ひらがなで、ハッシュタグ今しかできないこと、ハッシュタグ70つけて、ぜひ X、インスタ、ラントリップのジャーナルのアプリでご参加お待ちしております。まあ、今しかできないこと、まあ、今年こういうことにチャレンジするっていうことでもいいですしね。今年例えば60還暦でサブ4したいとか、ここに行くとか、今しかできないなって改めて考えたらそれがそうかもしれないとか、今年やりたいなと思ってること、ハッシュタグ今しかできないこと、まあ、それこそ日常のランニングがそれですよっていう方もいるかもしれませんし、なんかそうやって日常を見つめてみて今しかできないこと、ぜひ教えていただければと思います。よろしくお願いします。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、今回もお聞きいただきありがとうございました。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダーのスポンサーでお届けいたしました。同じ空の下、それぞれいろんな場所で走る皆さんとどんどんつながっていきたいと思いますので、また聞いてください。今日もナイスラン、ドゥンドゥンチャ、ドゥンドゥンチャ、 We will, we will rock you。 最高です。We are the champion。 はい、ということでまた次の放送でお会いしましょう。お届けしたのは岡田匠でした。それではまた、バイバイ。